皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちのために十字架で死なれた方、また今ですね、天で神の右に座しておられる方です。また聖霊を送り私たちを導いてくださる方です。この方を覚えてですね、御言葉を開いてまいりたいと思います。まずですね、御言葉に先立ってですね、いつものように東日本のためにですね、共に祈ってまいりたいと思います。同じ課題を挙げておりますけれども、でも本当にですね、この同じ課題のためにですね、今も日本は苦闘しています。私たちは本当にこのことをですね、決してですね、たゆむことなくですね、祈り続けてまいりたいと思います。共に祈ってまいりましょう。しばらくお祈りいたしましょう。天のお父様、この東日本のために祈ります。どうぞどうぞ原子力を捨てた安全状態になりますよ。その力が祈られますように。どうぞ助けてください。私の心を黙りますよ。助けてください。歴史が続いています。どうぞ歩んでください。私の心を天の父様、共にこの東日本のために祈る時はありがとうございます。天の父様、私たちの祈りをあなたは聞いておられます。信じます。どうぞ日本のクリスチャンがさらに祈りに手を挙げていくことができるよう助けてください。そして全ての問題があなたによって解決されますようにお願いいたします。また本当に今この問題を通して、福音に目を開いた心を開いた人たちがどうぞイエス様しっかりと結びつき、そしてあなたご自身の栄光を表すことができますようにお願いいたします。またこの日本に主をこのことに変えて、この痛みに変えて、素晴らしいリバイバルを、素晴らしい祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。また天の窓を開いて豊かな祝福と恵みが日本に注がれますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。ではですね、いつものように聖書の数箇所を見てまいりたいと思います。歴代史第2、ですね、旧約聖書は歴代史第2ですね。今回のところはですね、ちょうど今日のところがですね、神殿での礼拝、新たにですね、建設された神殿、ソロモンによる神殿のですね、その剣道ですね、その時にですね、主の素晴らしい臨在がですね、そこに表された、その様が書かれています。しかしですね、この同じソロモンの罪によって王国は分裂するわけですね。神の恵みの素晴らしさと、そして不信仰の罪がどれほど重いかも教えられるところですね。このですね、神殿があってですね、そして神様の臨在が、神様の礼拝が捧げられる、それは素晴らしいことです。ですから神様はそのことのゆえにですね、それをですね、ソロモンの罪を見逃してしまうとされないわけですね。その偶像崇拝の家にですね、王国は分裂し、神殿エルサレムはそのまま残っていきますけど、しかしですね、王国は何度もですね、敵からの攻撃を受けて傷んでいきますね。そのところをですね、共に読んでいきたいと思います。またですね、新約聖書は使徒の働き、こちらはですね、お話の中でまた見てまいりたいと思います。今回のところはですね、この聖霊様のいたしによって始まったですね、福音宣教、その中本当に教会が成長していく中でですね、起こっていくさまざまな出来事ですね、その場面を見てまいりたいと思いますけれども、今日はですね、使徒の働き7章からですね、見てまいりましょう。7章の48から60節のところです。今日はですね、司会者がいなくてですね、私が司会をすることになっていてですね、大変だなと思っていたらですね、なんと別所君はちゃんと分かっていてですね、司会をするためにですね、大津から礼拝に来てくれましたね。素晴らしい、素晴 神様のね、あの助けですね、素晴らしいですね、感謝します。そしたら司会の別所兄弟お願いしてよろしいでしょうか。
どういう
はい、ではお願いします。人の話長いしよう。48から60。しかし豊かな方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。草倉で心と耳とに発令を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも精霊に逆らっているのです。あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しいからが来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、これを守ったことはありません。人々はこれを聞いて腹渡が煮えくり返る思いでステファノに向かって激しくした。しかし聖霊に満たされていたステファノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスと見てこう言った。皆さん天が開けて、その子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステファノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して地で撃ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがスパロに一緒に来ていると、ステファノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお聞きください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。
アーメン。ありがとうございます。お迎えします。ではですね、続いてですね、いつものように取材成功ですね、共にいきたいと思います。はい、見なさい、天が開けて、その子が神の右に立っておられるのが見えます。人の働き7章56節。ね、ありがとうございます。ではですね、このところからですね、その子が神の右に立っておられるのが見えます。お願いします。御言葉を開いてまいりたいと思います。さてですね、今回の箇所はですね、こう羊でもあってですね、羊であるですね、セパのですね、彼が殉教する場面ですね。彼はですね、キリスト教におけるですね、最初の殉教者、イエス様を信じた者の中で最初の殉教者となりました。で、彼がどんな人物だったのかというところをですね、まずは使徒の働き6章を見てみたいと思いますけども、こう書いてあります。その子を弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を持ち立てた。彼らのうちヤムイたちが毎日の配給でなおざりにされていたからだ。まあ、ユダヤ人たちの中にはですね、ユダヤ人はですね、そのユダヤの地から離れた者たちが多くいましたので、まあ、普段ですね、まあ、今もそうですね、ユダヤ人はアメリカにもたくさんいますね。そういうユダヤ人たちはですね、ヘブル語ではなくて英語を使いますね。で、様々な国にユダヤ人たちは知らされていましたから、ですから、それぞれの国の言葉を使っていたわけですね。で、ギリシャを使うユダヤ人たちがたくさんいて、またヘブル語を使うユダヤ人たちもたくさんいたわけですけども、この場所はですね、エルサレムであるわけですね。そうするとですね、どうしても、まあ、ユダヤ人たち、まあ、このヘブル語がですね、もともとの彼らの言葉ですから、その言葉を使う勢力の方へはですね、力があるわけですね。それでギリシャ語を使うユダヤ人たち、まあ、異邦人の言葉を使うやつらだということにもなったのかもしれませんね。それで、どうもですね、なおざりにされていた。まあ、そこで、 12人の人たちはですね、弟子たちを呼び集めてですね、こう言ったんですね。私たちが神の言葉を後回しにし、食卓のことに使えるのはよくありません。まあ、神様の言葉をね、大事にしないといけない。あの人たちがね、この問題の解決のために走り回っちゃいけない。まあ、そういう考えたわけですね。それで、兄弟たち、あなた方の中から見た目と知恵とに満ちた評判のいい人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますと、まあ、こういうふうにですね、人たちは言って、それで彼らは信仰と聖霊とに満ちた人を選ぶわけです。それがステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンティオケの解消者ニコラオというですね、こういう人たちだったんですね。で、彼らをですね、人たちの前に立たせて、人たちは祈って、手を彼らの上に置いてですね、そしてまあ彼らを祝福したわけですね、聖霊様すぐあるようにと祈ったと思いますね。そして、そのようにしてですね、彼らを選びました。その中の一人にステファノがいたということですね。その中の一人、しかもですね、その筆頭にステファノが出てきますね。一番最初に名前が出てくる。まあ、素晴らしい人物であったようですね。彼らは使徒から暗示を受けてこの働きに就きました。御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、まあ、ステパノという名前はあまりですね、私たち日本人に馴染みのない名前であるかもしれません。でもですね、ステパノ、これはですね、日本人がよく知っている名前なんです。例えばですね、スティーブンという言葉はですね、名前はですね、時々ですね、アメリカ人の名前として耳にすると思いますね。あのスティーブン・スピルバーグとかですね、言うとですね、非常に有名な映画監督ですね。このスティーブンはですね、ステパノから来るんですね。またですね、スティーブ・ケイラーというですね、素晴らしい牧師先生が東京におられますね。まあ、あの私たちのね、群れとも関わりのあるレオ・ケイラー先生のね、息子さんですけども、素晴らしい働きをですね、東京で成しております。そのエイラ教会が今大阪にもできているんですけどね、このあのスティーブ・ケイラー先生、このスティーブもですね、ステパノですね。ですから英語圏ではですね、スティーブという名前でですね、多く用いられているわけです。彼は最初の殉教者、またですね、聖霊に満たされた人、福音を語りながら歩んでいった人ですね。しかし、彼はですね、聖霊に満たされて神の言葉を語りながらですね、人々に石を投げつけられて死んでいきました。まあ、今読んでいただいた場所壊れましたね。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っているのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で撃ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウルという青年の足元に置いたと壊れますけども、彼はイエス様を見たんですね。彼はですね、自分が人々からですね、石を投げつけられて死んでいくような、人々から責められてですね、そしてですね、攻撃されるその中で、聖霊に満たされて彼はイエス様を見るわけです。彼はですね、町から連れ出されて石を投げつけられて死にました。このですね、石を投げつけて人を殺すというのがですね、石打ちの刑なんですね。福音書の中にこういう記事がありますね。ヨハネの福音書8章、先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女は石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。この石打ちですね、この石打ちというのは律法に反する者に対して加えられる処罰であったわけですね、刑であったわけです。それは大きな石をですね、ぶつけるわけです。みんなで寄ってたかって石をぶつけて相手を殺してしまう、もう残酷な方法ですね。まあ、あの旧約聖書の中でですね、その石打ちの刑がなされた時にはですね、この石を投げつけて相手が死ぬだけじゃないんですね。石を投げつけて相手が死んだ上に石をどんどん投げつけて山にしてしまうわけですね。これが石打ちの刑ですね。もう本当にですね、残酷な死刑の方法です。で、 イエス様の前に会員で捕まえられた女がやってきて石打ちにしなさいと書いてあると、そういうふうにですね人々が言った時にはイエス様は言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。まあ、そうするとですね人々は去っていった。まあ、ここでイエス様は身をかがめて指で地面に何か書いておられた。まあ、これはですねモーセの十戒を書いておられたんじゃないかとも言われますね。大きくそれがイエス様の指で書かれている。周りの人たちはそれを見て自分の罪を示さない。まあ、そしてですね彼らは去っていった。まあ、そしてこの会員の現場で捕らえられたこの女は許されたわけですね。イエス様がこの女の罪を覆ってくださいました。しかしステパノは逆にキリストの皆のために栄光のために死んだんですね。皆さん、私たちはイエス様によって贖われました。イエス様は私たちの罪の贖いを十字架で成し遂げてくださいました。ですから皆さんがイエス様を信じる者が自分の罪によって死ぬことはないんです。石打ちの現場で、簡易の現場で捕らえた女はイエス様によって許されました。それゆえ彼女はそこで死ぬことはなかったんです。しかし一方ステパノはキリストの皆のために死んだんです。私たちが死ぬのはキリストのため、また生きるのもキリストのためだとパウロは言いますね。私たちはキリストのために生き、キリストのために死ぬんですね。そしてステファノは特にキリストの皆のために素晴らしい主の栄光を表して死にました。その最後の姿はイエス様にも通じるものでしたね。ステパノはこう言いました。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。ステパノは石を投げつけられながら2つの言葉を言います。主イエスよ、私の霊をお受けください。またもう一つ、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。この二つの言葉はどちらもイエス様が十字架で語られた言葉ですね。ステパノは主と共に歩んでいた。聖霊様によって主と同じ、主と同じにされていた。そしてですね主と同じ言葉を語って死んだんです。ステパノは何もですね、カッコをつけてこんなことを言ったんじゃないんです。彼は本当にキリストを見つめていた。そしてキリストにあって歩み、キリストの栄光を表して殉教していったわけですね。イエス様はルカの福音書を見ると23章46節こう言われます。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。またですね、イエス様はこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないです。このようにですね語られたイエス様をステパノはまっすぐに見つめていたんですね。ステパノはイエス様と共にありました。ですから皆さん、これは人間の頑張りじゃないんです。あのように悟りを開いてとかですね、修行を積んだ結果そうなったとか、そういうことではないんです。皆さん、これはどこまでも聖霊様の技なんです。聖霊様によって彼はそのように語ったんです。彼は聖霊様に満たされていました。書いてますね。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスと見てとあります。聖霊に彼は満たされていたんです。そのことゆえにこの世のことをはるかに超えた本当の天国、本当の故郷のことを思い、そしてそこにおられる方を彼は見ていました。ヘブル人の手紙にこう書いてありますね。お読みします。11章13節。これらの人々は皆信仰の人々と死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であるキリストであることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。 もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。信仰によってアブラハムの心目があるときイサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが自分のただ一人の子を捧げたのです。皆さん、信仰の人々は故郷を思っていました。それは自分が出てきたところではありません。さらに優れた故郷、天の故郷に彼らは憧れていたんです。父なる神様のおられる故郷、天の故郷に彼らは憧れて、そのことゆえにアブラハムはイサクさえ捧げました。ステパノは天の故郷を思っていました。そのステパノにとって、聖霊に満たされ天の故郷に目を向けているステパノにとってこの殉教は何でもない。石が投げつけられてですね、ぶつかった時、あ、痛い、でも我慢しなきゃ、そんなものではなかったわけですね。彼は聖霊に満たされてそこに置かれていたんです。皆さん、私たちもそうです。けれども私たちの国籍は天にあります。そこからイエス・キリストが救いの主上位になるのを私たちは待ち望んでいますと書かれています。またやがてこの主イエス様と共に私たちはその天に行くんですね。私たちの国境は天にあります。皆さん、私たちが主の栄光を表すために必要なことは何ですか。それは聖霊に満たされること、そしてキリストをしっかりと見つめることです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。これは私たちにとってテーマです。イエスはご自分の前に置かれている喜びのように恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。そのように歩まれた方に私たちは目を向けるんですね。イエス様は自分が死んだら終わりだとは考えておられませんでした。十字架で神のご計画のゆえに十字架を忍び、そして神の御座の右に着座されました。私たちはこのキリストに目を留めます。キリストは神の言葉ですから、私たちは祈り、聖霊様を求め、また聖書を読むんです。そしてイエス様と共に歩んでいく。だからステパノは聖霊に満たされた人でした。もしあなたが聖霊にあって歩み、またキリストにあって歩むなら、皆さん、あなたもステパノのように歩みます。それは殉教するという意味ではありません。聖霊に満たされた人、評判の良い人として歩むことができるということですね。そしてまた主をしっかりと見つめて歩むことができます。またですね、キリストの歩みということを思うときにですね、イエス様はこう言われましたね。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。皆さん、この一粒の麦、この一粒の麦とは誰のことですか。それはイエス様のことですね。イエス様は十字架で一粒の麦となって死んでくださいました。しかし私たちがキリストにつながるとき、私たちもまたキリストにある麦となっているわけですね。皆さん、ステパノは天を仰ぎながら死にました。しかしですね、見てください。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、そしてですね、この人々はステパノに殺到してですね、彼を町の外に追い出して石で撃ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。皆さん、サウロとはパウロです。神様は一粒の麦として死んだステパノのすぐそばに、もう素晴らしい世界宣教のですね、その器を用意しておられるわけですね。彼はまだですね、 クリスチャンを迫害する人間でしかありません。彼は何にも分かっていません。でもサウロはですね、そこで死んでいくステパネを見たんです。イエス様を知って死んでいく、イエス様の栄光を荒らしていくステパネを見たんです。そしてこのサウロはやがてキリストと出会いますね。これは神様の備えですね。皆さん、あなたのしていることを一つ一つ、神様の前にあって何一つ無駄なことはありません。ステパノが生きていたらどんな素晴らしい働きをしたのか、そういうことも考えることはできるかもしれません。でも神様はここでステパノが死ぬ方を選ばれました。そしてこの次にさらに大きな計画を神様は用意しておられたわけです。皆さん、私たち一人一人は神様のご計画の中にあります。ですから今そこに置かれた場所で神様を見上げましょう。そして神様に目を向けて、イエス様に目を向けて、主と共に歩ませていただきましょう。与えられたそのこと一つ一つを神様から感謝して受け止めて、聖霊に満たされて歩ませていただきましょう。その時あなたの歩みを通して素晴らしい栄光が現れます。そしてあなたが死んだとしても、あなたが一粒の麦となるなら、さらに豊かな収穫を神様に見せてくださるんですね。素晴らしい希望の中に私たちは生かされています。主はそのように私たちを導いてくださっておりますね。そのことを覚えてですね、共に祈りましょう。私たちの考えを超えて主は備えておられます。ですから主に信頼して祈ってまいりましょう。またいつもの課題もですね、共にお祈りしましょう。お祈りしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。主よ、あなたは素晴らしい方、大きなる方、大きなる方です。私たちの考えを超えてまいります。どうぞあなたが私たちのお一人お一人の人生を通して素晴らしいことをなしてください。あなたをご利益となしてください。そして祝福で満たされますよ。お願いいたします。主よ、あなたに信頼します。あなたが助けてくださることを感謝します。主よ、私が感謝します。イエス姉妹、お祈りください。
Amen. Amen.